続いて品川区議会自民党子ども未来、渡部茂議員の質問です。区民の健康について、品川健康プラン21では個別目標が掲げられていますが、区民の健康増進をどのように目指すのですか。
健康の維持増進に向けた具体的な取り組みを示し、実践を促しています。
4月より実施している20歳からの健診について、現状は
7月末現在812名が受診しました。
課題は
1年も通して受診動向を把握し分析していきます。
特定健診の早期受診者に対し、商店などで割引が受けられるクーポン券を発行しましたが、受診率向上への効果は、
28年度キャンペーン期間中の受診率はキャンペーン開始以前と比べ 0.5% ほどアップしています。
平成30年度より国民健康保険の保険者が区から都に移行しますが、進捗状況は、
現在特別区と都で調整会議を持ち、新たな共同運営制度の役割分担などについて議論しています。
基本健診のほかに区が実施していた上乗せ健診は移行後も続くのですか。
継続する方向で調整しています。
歯科健診の年齢拡大を、
開始年齢の引き下げに向け具体的に検討をしていきます。
禁煙者と喫煙者双方に配慮した分煙施策の実施を、
区有施設では分煙可能施設以外は全面禁煙としています。
近隣区と分煙などのルールが異なると混乱が生じるため、国で共通ルールを作るなどの必要を感じますが、区の見解は、
国などの動向を注視し、区としても施策を推進します。
ペットについて、ペットを飼育している区民へ定期的なマナーアップの啓発を、
愛犬マナー講習会などを実施しており、今後とも啓発を進めていきます。
災害時におけるペットの扱いについて、避難所への同行避難は可能なのですか。
52箇所中9箇所の避難所で犬や猫などペットの同行避難を認めており、引き続き各避難所連絡会議へ受け入れ体制などについて具体化するよう働きかけていきます。
動物飼養のための資機材やペットフードなどの備蓄はあるのですか。
自助の観点からペットフードの備蓄などは飼い主にお願いしています。
ペット同行避難のあり方について、避難所任せではなくガイドラインを作成した上で対策を講じては、
地域防災計画の改定に合わせてさらに検討を進めていきます。
品川の教育について、品川教育ルネサンスの目的と意義などは、
教育改革プラン21の成果を継承しながら制度の見直しや施策の再構築を行うものです。
品川コミュニティスクールの特徴は、
校区教育協同委員会と学校支援地域本部の両輪からなっていることです。
目的は、
地域とともにある学校づくりの推進に努めていきます。
校区教育協同委員会について、外部評価委員会との違いは、
委員が学校運営に主体的に関われるようにしました。
新たに設置する学校支援地域本部のメンバーである学校地域コーディネーターの役割は、
学校支援ボランティアを依頼するなどの役割のほか、日常的に教員とコミュニケーションを図りつつ、学校支援活動の連絡調整を行います。
学事制度審議会の設置に向けたスケジュールは、
10月末の第1回審議会に向け準備を進めており、29年度末には答申が出る見込みです。
概要は、
これまでの取り組みの検証や今後の学校の在り方を検討していきます。
2020年東京オリンピック・パラリンピックについて、区で開催予定だったブラインドサッカーの会場変更が通知されましたが、練習地としての開放や事前キャンプの誘致など 今まで通り積極的にブラインドサッカーに関わるべきと考えますが、区の見解は。
引き続きブラインドサッカーを応援し、来年度以降は天王洲公園への国際大会の誘致なども視野に入れるなど、障害者スポーツの振興に邁進していきます。
品川区議会自民党子ども未来渡部茂議員の質問でした。